内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日は、田中さんに来ていただきました。では早速田中さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。はじめまして、田中健吾と申します。本日はこのような機会をいただきまして、竹下さんおよびご縁くださった方々に感謝いたします。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私はもともと小児の発達支援センターで勤務しておりました。で、今は活動をセーブしているのですが、以前勤務していた頃は土日もほぼほぼ子ども関連のボランティアのお手伝いをさせていただいたりしていました。いろいろと資格は持っているのですが、主に言語聴覚士、特別支援教育士、高校の教員免許が今まで仕事する上で取得してきた免許です。
結構あれですね、さまざまな、資格持ってはるんですね。
そうですね。資格として、まあ、主にっていうのは、仕事をする上でっていうことで取った資格でありまして、他にも、心理職の方が取られるようなカウンセリングの資格だったりだとかも取ってはいるんですけれども。
結構この幅広く勉強された感じですか？
そうですね。まあ、主に本当にお子さんの支援っていうのに、どう支援していったらうまいこといくだろうっていうところが自分の中でありまして、それに向けてこの資格を取ったらよりお子さんの支援につながるんではないかというのを考えて、まあ、たくさん幅広く資格は取っていったっていう経緯があります。
じゃあ、まあそういったね、資格を取るに至るまでのお話を聞かさせてもらえたらなと思うんです。
はい。ね、今回、その事前に竹下さんからは、まあ、小児のテーマでというお話だったんですけれども、まあ、ちょっとね、私の教育観のようなものをお話しさせていただければと思うんですが、よろしいですか？
全然どうぞ。
はい。
ではね、その話も聞かさせてもらおうと思ってたので。
まあね、まあ、なぜその私の教育観のようなものを話させていただこうかなと思った理由としましては、まあ、私が一般的に中学を出て、高校を出て、大学を出て、就職をしてっていう流れとは、結構、まあ、かけ離れたと言ったらあれですけれども、そういった人生を歩んできたので、そちらのお話の方が面白いかなと感じたところがあるので、今回そのお話をさせていただければと思っております。
はい、よろしくお願いします。ぜひ。
はい。よろしくお願いいたします。では、ね、ちょっと緊張しいなので、いろいろ考えながら話すと、緊張してしまうなと思って文章を構成しているんです。で、前置きが長くなりそうだったので、先にね、私が伝えたいことの一つを伝えておこうと思います。で、一つは、中学生や高校で勉強ができなくても大丈夫っていうことです。で、何をしてもらいたいか、何をしたらいいんだろうかっていうのは、何か一つ好きなもの、得意なものを見つけることができれば、それで十分なんじゃないのかなっていうふうな共感を私は一つ持っております。
そこに至るに至った、そこの考え方に至るに至ったことってどんなことですか？
そうですね。まあ、ここに至るに至ったというのは、私自身、高校を中退しているので、高校中退した後に、まあ、ある先生から高校なんか辞めたら、社会から信用されないし、社会にでも通用しないみたいなことを結構言われたんですけれども、まあ、それって本当かなみたいなことがありまして。で、それだったらいい大学に入ったら、まあ、社会に対して貢献したりだとか、まあ、その言われた言葉が嘘だったっていうのを、まあ、証明できると思ったっていうのがありまして、まあ、今思うと結構、ね、安易な考えなんですけど、まあ、そういうところで一つ、まあ、いい大学に入れば、より人生が待ってるっていうふうに当時高校生の頃は思ってたんですね。で、実際にその大学に入ってみると、結構周りの人って 自分がやりたくはないけれども、周りの人が、こう、就職が、例えば教員がいいから教員にするだとか、まあ、銀行がいいから銀行に入るだとか、そういう流れがあって、私自身、緊張しいだっていうこともあって、教員は絶対向いてないなって思っていた部分もありまして、で、当時、その大学時代に、特別支援学校であったりだとか、小学校にボランティアに定期的に伺わせていただいておりまして、ボランティアさせていただく中で、子供さんが持つキラキラした部分であったりだとか、純粋な気持ち、態度、そういったところに惹かれて、なんというか、自分がこういうところに、で、働きたいなっていうのを初めて見つけたので、ちょっとお答えになってるかどうかわからないですけれども、そういったところを早く見つけるっていうことの大切さっていうのを私自身感じております。
そうなんですね。いろんなことを経験しながら、その見つけるとか、感じていくことの大切さがあるということなん
そうです。
ですね。わ かりました。じゃあ、せっかく田中さんが原稿作ってきてもらってるんで、しっかり聞いていきたいなと思うんで、じゃあ、お願いし
はい。よろしくお願いします。
ます。はい。
ではもう先ほどもざっくりと話させていただいたんですけれども、では本題に入る前にどんな歩みをしてきたのかっていうのをお話しさせていただきます。私自身もともと全然勉強しない子供でして、高校時代の偏差値って20代だったんですね。で、高校1年生の頃に骨にできる腫瘍のために手術と入院リハビリをしていました。で、もともと、勉強できるタイプでもなかった、入院してきたこともあって、出席日数が足りないということで、まあ、秋口に担任の先生が家庭訪問に来られて、先ほど、まあね、言われたって言ったような言葉を言、あの、おっしゃられて、まあ、高校生って結構多感な時期ですよね。なので、周りの友達が進学するのに、自分一人もう一度同じ1年生を繰り返す。しかも、同じ中学の後輩と一緒にってかなりきつい部分があります。
なかなかハードル高いですね。
ハードル高いですよね。なので、私は高校は1年生で辞めてます。でね、当時、ドラマで、東大に行って成功するみたいなドラマがあったんですよ。ドラゴン
あ
桜っ
り
てい
まし
う
たね。
ドラマがあって。で、それに感化されて、こんな自分でも頭のいい大学に行けば成功できると。高校なんか出なくても社会でやっていけるっていうことを証明してみせるっていうのを結構意気込んでいて、
目標が変わった感じですね。
そうですね。そうなれば、そう思って、まあ、いい大学、本当に頭がいいとされる大学に入るためだけの勉強をし始めたんです。で、ただただ勉強する毎日で、予備校にも通いながら勉強してたんですけれども、まあ、それをそうして勉強する毎日が続いて、同級生が大学に進学する都市には、関西で有名な私大に受かったんですけれども、当時頭にあったのは東大、京大、阪大っていう、
ほうほ
ね、
うほう
かなり
ほうほう。
有名な大学
有
だっ
名
ただ の
ね。
で、でもう一年勉強をかけてみようと思って、翌年本当に運よく大阪大学に入学することができたんですけれ
ほう
ども、
ほうほうほう。
まあ、本当に私のこんな無茶なことを両親はよく引き受けてくれたなって今でも感謝してます。
予備校で勉強してるとき、まあね、一年、まあ合格してて、もう一年っていうところって、そこのモチベーションって何やったんです
まあ、本当に純粋にそのドラマに感化されてた部分もかなり多かったんですけれども、自分はまだまだできるっていうふうに自分を信じてたっていうところが大きかったのかもしれないですね。
そっか。そこの、まあ自分を信じるってなんか、でも結構みんな言い張るけど、その根拠って何やったんやろと思う。自分を信じるための根拠って何やったんです。
ぶっちゃけ根拠はないですけど、
ああ、根拠ないとか、そうなんですね。
根拠はないですけど、全然勉強ができな、できないけど、勉強していったら成績上がってきたっていうのが、まあ、 あえて言うなら根拠かもしれないです。
それはもう実体験に近いですよね。
そうですね。実体験としての感覚ですね。
わかりました。そうか。
ま
で、はい、どうぞ。
あ、はい。まあ、そして大学に入って、大学生活はとても楽しかったんです。で、いろんな価値観の方とも出会って、まあ、こういう考え方があるんだなっていうのを学ばせていただいて。ただね、勉強が、大学は難しかったなっていうのがあって、私はその一人で勉強する中で数学がとても好きだったんですけれども、大学でも数学を専攻してたんですけど、大学の数学は高校までの数学と違ってすごく難しいんですよ。
もう数学の難しさが全然僕には分かんないですよ。基本的に数学嫌だなっていうイメージがあったので。
そうですよね。何のためにこんなことをやるんだろうって考えられる方の方が普通だと思います。ただ、高校までの数学っていうのは、答えがパンと一つ決まっているので、やってて楽しいなっていう感覚なんですけど、大学の数学っていうのは、本当になんかすごい厳密で、もう、なんか高校までの数学とは全然別物だなっていう感覚なんですね。で、まあ、そんな中で、ね、大学生活を送って、まあ、大学生活自身、総括してみるとすごい楽しかったんですけれども、就職活動する時期に入るわけなんですが、周りはね、アクチュアリーっていう仕事であったりだとか、教員になるっていうのが普通みたいな流れになるんです。で、ただ、アクチュアリーになるには深い統計学の知識が必要になったりだとか、まあ、教員になるのは僕自身が緊張しいなので、もってのほかだと思っておりまして、先ほどお話しさせていただいた特別支援学校や小学校に定期的にボランティアで通っていたこともありまして、私自身この経験があってかなり遠回りをして、ようやくやりたいことを見つけることができたっていうのが実体験なんですね。なので、なんというか、その今中学校や高校でいろんな勉強をみんなについていけへんかったらダメだとかって、そういう教育観も多少薄れてるとは思うんですけれども、私としては、中学校や高校生活で大切なことっていうのは、やりたいこと、好きなこと、夢を一つ持つことではないかと思っているんです。例えば好きなことや夢があれば、どんなところに進学してとしても、本人の努力や運で叶うかもしれないじゃないですか。
確かに。
で、まあね、夢は必ず叶うとはまあ限らないですけれども、でもチャレンジせずに、後々後悔するよりも、チャレンジして後悔した方がきっといいと思うんですよね。やっぱりその後の人生であの時頑張ったなって、きっと思えると思うんです、そういった後悔は。
じゃあ、
とは、
今ね、
いえ、は
田
い。
中さんが、あの時一番頑張ったなっていう時期はどの時期なんですか？
私の中では、やはり、まあ、どの時期も頑張ってましたけど、一番頑張ったなっていうのは、高校を辞めてから大学に入るまでの期間ですかね。
それ期間にしては大体どれぐらいですか？
こうなので、2年、3年ぐらいです。
そっか。そうか。じゃあ今ね、今の田中さんから、その2年半、頑張ってた田中さんに対して、なんか一言声かけるとしたら、どんなことを声かけたいですか？
そうですね。やりたいことを見つけたらいいんだよ。
そのやりたいことを見つけたらっていうことが今の田中さんにつながってるっていう感じですか？
そんな感じですね。
今のね、田中さんがやりたいことっていうのは、どんなことを今やってはるんですか？
私自身今はちょっとね、活動を制御している部分もあ
で
る
す
ん
ね、
ですけれども、主に子供に関わること、まあ、先ほど紹介できなかった部分はあると思うんですけれども、まあ、難病のお子さんの支援であったりだとか、まあ、吃音のあるお子さんの支援であったりだとか、まあ、いわゆる、あとは、まあ、こういう言葉使うのはあんまり良くないと思うんですけど、障害の持った方の支援であったりだとか、そのご家族、兄弟支援っていうことをやっていきたいなというふうには思ってます。
じゃあ、ちょっともうね、本題とはずれちゃったかもしれないんですけど、この
いえいえ。
勉強をしていく中で、今ね、こ
はい。
のキャリアを組んでいく中での、勉強する、なんだろう、ポイントとかってどうですか？
勉強するポイントですか。もうそれ
田中さん
は、
のいわゆる勉強法っていうのはどんな感じです
勉強法は、結構無茶苦茶なこと言うかもしれないですけど、
か？ほう。
もう得意なことを見つけたら、それをひたすらやり続ければいいと僕は思ってます。得意というか好きな科目。は
好きな科目ね。
い。
じゃあ、自分、田中さんがね、まあ、その、阪大とか受けるときで、センター試験でやっぱ受けるじゃ
はい、受けました。
ないですか。なったときに、好きな科目っていうのは、田中さんのが何科目ぐらいあったんです
私の好きな科目は数学だけだったんですけれど
か。
も、
ほうほうほうほう。
でも数学をやっていくと、他の科目も勉強したらできるようになるんじゃないかっていうふうに思うようになってくるん、きたんですよ。私の場合はなんですけれども。なので、他の科目もどんどん、まあ、手出していって、できるようになっていってっていう形で、成績も上がってきたっていうことはあります。
例えば何か一つ自分の好きな教科を特化してやることで、自信がついて他の教科も同じようにやったら、みたいな感じだったんですか？
ああ、まさにおっしゃる通りで、そうですね。まあ、ただ、これは一般的には、そんなうまいこといく話でもないと思いますし、やっぱりまんべんなく固めていった方がいいとは思いますけれども。うん。
それでも一つのやり方としては、そんなやり方もあるぜ。
そうですね。まあ、気持ちよく楽しく勉強できれば、それがね、ハッピーですし。
気持ちよく楽しくし勉強をするために準備したことってどんなことですか？
これもちょっと一般論とは離れますけど、嫌なことからは、嫌なことはできるだけ楽して、楽してというか嫌なことはあんまりしない。自分に無理をしすぎないことっていうのもありますかね。
結構いろいろやりながらっていうことですね。
そうですね。
じゃあね、多分このね、ポッドキャストとか、この配信を聞いてる方に、今、田中さんがこんな勉強をしてきて、やってきた中で何かアドバイスできること、伝えたいことってどうですか？
勉強面のアドバイスですか。
勉強法も含めて、今、ね、ここまで、成り立つ中でやっていたことでっていうことですね。
勉強面に関しては、一つは、もしできるなら好きな科目を一つでも見つけてもらえたら、その科目をやっていく中で、他に、やっぱり自信がついていくと思うんですね。その自信を大切にしてほしいなということがあります。
ほうほうほう。
あと、このお話を聞いていただけた方に向けて、一言伝えたいなと思うことは、いくつになってもチャレンジするっていうことを諦めないでいただきたいなっていうのは、と思いますね。
そうか、チャレンジすることと好きなことを見つけるっていうことですね。
そうです。まさにおっしゃる通りで。
だから、まあ、その話を聞いてると、勉強だけじゃなくて、ね、今後ね、仕事をされている方でも、本当にそういったことって大切なんだな、というのは余計に感じますね。
ええ、ありがとうございます。
ね、今、田中さんはね、まあ、お仕事もセーブしながらされてるんですけど、落ち着いたとき、これに、まあ、いろんな環境が整って、もう一度こういうことやりたいなっていうことはどんなこと
それはやはり現場に戻って子供たちと接して、子供たちの療育だったりだとか、まあ、教育、そういったところに戻っていきたいなっていうのは思っております。
わかりました。ね、今回はね、たまたまのご縁をいただいて、こういうふうに勉強法から今後のお仕事のことについてお話しいただきました。去年お時間取っていただきまして、ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。こちらこそ小さな縁を結んでいただいて、今日このような貴重な機会いただけたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。
で、このね、ポッドキャストの配信っていうのは、今日、田中さんがお話していただいたように、お話していただく方が、いないと続けれない番組となってます。目標としては3年間、週2回の配信を継続してやっていこうと思っていますので、このお話を聞いた方で少し話したいなという方がおられたら、ぜひ収録させていただきたいなと思ってますので、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。田中さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。じゃあ、これで、収録させていただきます。はい、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ゲシャさん、また今後ともよろしくお願いいたします。